萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。はい、こんにちは、トンさんです。今日は8月10日ですね。いよいよ今週の金曜日ですね、13日金曜日からリーグ戦が再開という週になっております。この間ね、オリンピックも無事閉会式を終えまして、何事もなくっていうわけでもないですけど、ちょこちょこね、コロナのクラスターですかね、選手村であったりとか、あとは、まあ、一部選手がね、コロナにかかってしまって出場できなくなったりとか、脱走してね、亡命とかいろいろありましたけども、まあまあ、この情勢の中だと何事もなかったと言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、一番あったのは開会式ですよね。開会式のもう前の日とかにボロボロと、離脱者というか、辞任が出てっていうこともありましたけど、いざ始まってしまえば開会式のね、ゲーム音楽から始まり、いろいろね、選手も金を取りと、でメダルの数も過去最高だったんですよね。リオオリンピックを超えて過去最高の数ということで、金メダルも、全世界で3位かなっていう結果で、無事終わり良かったんじゃないでしょうか。まあね、僕も始まる前までは本当に始まるのかなと思いながらも、いつの間にか開会式がスルスルっと本当に始まってしまいというようなオリンピックではありましたけれども、まあ、いざ始まってみるとそれぞれの競技見たりとかしてたので、まあ、それなりに楽しめたかなと思ってはおります。まあ、オリンピック、まあ、何が開催されて良かったかというと、まあ、もちろんアスリートの方たちがね、もう4年の間ここを目指してやっていた。で、しかも、やっぱここがね、ソフトボールとか特にそうですけど、世界大会みたいのがあまりなくね、ここのオリンピックの場でしかない。ソフトボールとか、今回また消えてしまうので、一回復活して今回でまた消えてしまうので、そもそも、まあ、競技人口が少ない中で非常に運営が大変だっていう話も出てましたけども、まあ、こういうとこでしか見れない競技とかあったりするので、まあ、そういう方たちが報われたのもありますし、逆にね、僕らもそれを見て楽しめる、まあ、例えば今回盛り上がったのとスケボーとかじゃないですか。スケボーとか、あとスポーツクライミングだったりとか、普段ね、こういう機会でもないと見ない競技で盛り上がって、でそれで始める人が増える。今日朝ね、朝ジップ派なんですけども、ジップニュース番組見てて、スポーツクライミングのキッズのプレイヤーがすごい増えているというのが出てましたね。でスケボーも今日、朝ね、散歩してたらスケボー早速やってる親子がいたりとか、ちょうどねお盆の期間なんで、お父さんもね、いろいろ子供にやらせようとしたんじゃないでしょうか。ちょうどいいタイミングですよね、何か始めるには。まあ僕はね、ロードバイクちょっと乗ってたりするんで、今回のロードもね、男子だと原城幸也選手っていうのが、まあなかなか男子上に来なかったのでニュースにはなりづらかったですけれども、ちょっとね、ネットで動画上がってるんで見てほしいんですけれども、ロード最後のね、スプリントってダッシュがあるんですけど、ゴールに向かうですね、そこを原城幸也選手が集団のちょい後ろというか、集団というか、ちょっと後ろぐらいにいたんですけども、他の選手がですね、原城幸也選手にこう顔を向けて、で、おそらく、もう開催国なんだからお前出ろという感じだったと思うんですけど、そこから原城幸也選手がですね、ひろひろひろっと後ろから抜けて、スプリントをかけるっていうね、場面を見せてくれたりとか、あと、すごかったのは女子ですよね。女子のものすごい大逃げが決まりまして、これオリンピックだけなのかな、になるのかな。今回ですね、ちょっとルールが特殊だったみたいで、普段は通信とかね、みんな持ってバトルしてるんですけれども、まあ、今回普段、まあ、レースに出るようなところって限られてるんで、そこにね、他の国も参戦して、まあ、設備とかが違うということで、まあ、その辺がなくね、やったみたいなんですけど、それがいろんな状況を引き起こしまして、一人ですね、無名の選手、無名といっても割と世界ランクだと上の方にいたのかな、で 数学者、数学の博士かなんか、博士号かなんか持ってる女性の方で、が、一人ですね、大逃げをかましまして、で、あまりにもね、差がついていたので、2位で入った選手が1位だと思ってガッツポーズを取ったぐらいですね。で、その1位の選手も、まあ、集団を引き離して一人で大逃げしてたんですけれども、そこにも慢心せずですね、集団との差が、まあ、ボートとかで出されるんですけれども、あまりにもおかしいと、大逃げが決まってるのに追いついてこないって、あれ理論上、集団のペースと個人のペースって違うんで、集団のペースが、まあ、上回ってなと、どれぐらいあれば差が詰められるっていう計算しながら追いかけていくんですけども、まあそれがね、なかなか差が縮めてこないんで、そこの時計ももしかしたら壊れてるんじゃないかっていうことで、慢心せずに抜けたという面白いことがありまして、これでロード興味持ってくれる人がいたら嬉しいなと。はい、野球の話じゃなくてロードの話になっちゃってましたけど、まあ、っていうこともあってね、まあ僕、まあ持論というかあれなんだけど、スポーツってやっぱヒーローがいるとね、そこの、ところが盛り上がっていくと。バスケだと八村塁選手だったりとか、まあ、今回はスケボーだと堀米選手とかですよね。女子も、銀と銅取りましたし、っていうことがあって始める選手が多いんじゃないかなと思ってます。そういう意味では今までね、こう日が当たってなかったようなスポーツも人口がどんどん増えて、ゆくゆくはこう一大スポーツになっていくんじゃないかなと思っております。はい、それではですね、野球の方、野球以外だいぶ長くなりましたけど今週からシーズン再開ということで、いよいよ最終の調整に入ってるとこは入ってるんじゃないでしょうか。昨日のエキシビジョンですと、西武は、高橋光成投手が投げまして、6回を投げたということで、もう次のローテの最終調整に入ったと見るべきでしょうか。次ですね、月曜日がないんで、おそらく火曜の先発になるのかなっていう感じになりそうな気がします。で、あとはですね、外国人選手、ロッテのマーティン選手が、近日中に再来日ということで、一軍合流が8月末ということになりそうです。あと他のね、外国人選手もオリンピック期間で中断期間中に帰ってたりとかすると思うんで、ここから戻ってきてまた隔離を経てっていう感じになりますかね。ちょっとね、コロナで退団っていう選手が多かったりとか、ソフトバンクのレイ投手もね、退団になってしまいましたし、なのでちょっとここのやっぱり戻らないっていう選手が出てくるかもしれないのが不安ですね。ヤクルトはね、マクガフ投手と、山田村上選手が、今日から合流ということで、3人でね、写真撮ってアップしてたりもしましたけど、ここからまたちょっと合流と、またあとエキシビジョンでね、成績を上げてきた人たちが後半戦に向けて、ローテの入れ替えだったりとか、野手もね、入れ替えだったりとか、ということが起きてきそうな感じが、しますね。もう楽しみです。エキシビジョンじゃなくて早くシーズンも見たいですね。はい、それでは今日のプロ野球ニュースはここまでにしたいと思います。お相手はトンさんでした。